杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に順天堂大学小児科学講座准教授田中京子さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
田中先生、こんばんは。
はい、こんばんは。
今日は5歳児健診の質問をいただきました。
はい、
私は1歳半と3歳健診というのは、まあ、母子保健法で義務化されている健診というのは、はい、承知していますけれども、5歳児健診というのは任意の健診ということで、はい、先生、これどんな検診なんでしょうか。
はい、ありがとうございます。本当についこの間、令和5年の12月末ぐらいに発信されたと思うんですけれども、5歳児検診は1歳半とか3歳と比べてより社会性の発達が進んでくる時期で、あとは6歳になると就学っていって学校に入ってくるっていう、学業をするための準備の時期でもあり、社会性の発達がぐっと進む時期ですので、そういった部分がちゃんと、育ってきてるかどうかとか、そのあたりを、主に見ていくような検診って言われてます。
検診、身体的なこう、何か異常を見つけるのが検診で、一応そういったものも身体の一部かもしれませんけど、精神の発達とか言語の発達とか、あるいはその何でしょう、そのグループの中での自分のこう振る舞いみたいなところを見るという、そちらがメインで、そうすると、発達障害の子どもさんを、早期に発見するというのが一つの目的なんでしょうか。
そうですね。先生おっしゃる通りに、発達障害って大きく言うと自閉スペクトラム症ですとか、はい、あとは発達全体がゆっくりな知的発達症ですとか、あとは ADHD っていうふうに言われてますけど、注意欠如多動症ですとか、学校入らないとまだわからないですけど学習症って言われるような、神経発達症っていう病気があるんですけれども、そういったものが学校に入って見つからないままでいると結構不適応状態になって不登校になったりだとか、あとは結構自殺との関連があったりだとか、なるので、それを予防するために早めに気づいて環境を整えていきましょうっていうことが大きな目的だと思ってます。
確かに5歳というのがちょうどこういいタイミングなんでしょうか。就学の直前だとなかなかすぐ就学どうしよう、でもある一定のこう時間的な猶予があって、それをもう早期に発見してなんとか就学までに、なんとかしようという意味では、ちょうどこう5歳、幼すぎてもそういったところが観察できないし、5歳ぐらいというのは大体こうそういうのが分かるわけですね。
そうですね、はい、4歳、そうですね、心の理論とかって言って、他の人がどう考えてるかとか、他の人の気持ちとか考えを伺いながら自分を調節する発達が進んでくるので、3歳だと早すぎますし、ちょうど5歳だとそういったところが男の子も女の子も整ってくるはずの年齢なので、そこで見て就学の準備をする感じですかね。
で、今日の質問は、でもやるのは結構大変なんですという、いわば現場のお声をいただいていますけれども、やはりまずはその5歳児健診というのは、こういうふうにして、やるんですよというのを先生にまずは解説をいただきたいんですけれども、これは基本的に一人一人のお子さんに対してというよりも、ある程度こう集団でやっていく健診なんですか。
そうですね、一応集団での健診が推奨されているんですけれども、ただその集団でやれる 体制が自治体になるかっていったところを少し見ていかないといけなくて、いろんな方法がまああるとは言われているので、例えば一応推奨されている集団の方法を、あとは園に、まあ、専門家が巡回するっていう方法ですとか、園医方式ですね、園医さんが必ずいると思いますので、園医さんが見るとか、あとは抽出方法っていって、これも親御さんの同意がなければできないですけれども、なんかスクリーニング表みたいなのをご家庭に渡すとか、園通じて渡すとかで、ちょっとチェックしてもらって、そこからまあリスクのあるそうな方をこう抽出して、そういった方々をまあ検診するとか、あとまあ最後にまあ個別ですね、1歳半でやってるような個別、各自治体に合った方法を、一番やれそうな方法を選んでいく必要性がある。
それこそ自治体のいろんなマンパワーを含めたもので、なかなかまあ、これがいいとは言っても、なかなかうちは無理ですよっていう場合には、今先生が言われたいろんな方法があって、確かに先生、例えば、園児さん、幼稚園とか保育園に行ってるんでしたら、そこの様子を見ることも、まあまさにその発達障害の子どもさんをピックアップするには、まあ、いいシチュエーションですよね。
そうですね、先生おっしゃるように園での集団行動の適用はかなり発達障害を見ていくとすごく重要な情報になってきますし、あとやっぱり保育士さんとか幼稚園の先生方とかはお子さんたちの発達とかすごくよく見てますので、そうですね、そこと本当は連携取れるといろんな情報が得られる。ただ親御さんの同意がこう得られていないと、まあどうするかって課題はあるんですけど、私は非常に有効な方法かなと思ってます。
今日の質問ともちょっと関連しますけれども、はい、産科医師、まあ、いわゆる検診の医師、ドクターは先生どういう場面で関わってくるんでしょうか。
一応なんか東京方式っていうのがあって、こういうのを見ていきますと、医者の診察本当にごく一部で3分から5分ぐらいでいいって言われていて、それまでの間に先ほど申しましたようにスクリーニングかけられている方もいれば、あとやっぱり事前に保健師さんが20分とか結構長い時間かけて発達とか行動とか情緒だとか、聞き取ったりだとか、親御さんの育てにくさ聞いたりだとか、生活習慣も含めて聞いたりだとかやってるので、まあ、そういった情報を持って医師の診察はなるべく短くするっていうような取り組みがあると思います。
まあ、医師は、まあ、小児科の先生が一番適任なんでしょうけれども、まあ、それこそそのなかなか小児科だけの先生方だけで、全てをやることは難しいとなると、まあ、一般の内科の先生含めて、まあ総力でということなんでしょうか。
ね、そうですね、地域によっては小児科医の先生がすごく少ない、またはゼロという地域があるとも聞いてますので、そうすると地域に根ざしたやっぱり小児科じゃないけどそういった先生がやっぱり普段のお子さんたちも見てらっしゃると思いますので、その先生が中心に、ただお一人では難しいですから、保健師さんとかいろんな人と連携取ってやれるといいのではないかなと思います。
冒頭で先生、まあ、発達障害のお子さんを、まあ、拾い上げて何とかするというのが大きな一つだと、はい、目的の一つとおっしゃいましたけれども、まあ、先生最近はちっちゃな子供をテレビとかスマホに夢中になって、それで生活のリズムが乱れるお子さんもいるだろうし、あるいは親同士の何かちょっとこう揉め事を目の前で見ちゃって、それが心の傷になるとか、そういったことも先生この検診という中では、一緒にこう見ていくんですか。
そうですね、すごく大事なポイントで、生活習慣病のチェック表なんていうのも一応推奨されているものがあって、生活リズム何時に起きますかとか、ちゃんと朝ごはん取りますかとか、外遊びさせてますかとか、夕食大体何時に取りますかとか、それに加えてやっぱメディアとの接触の時間とかも聞くようにしているので、おそらくこれを聞き取ったら、多分保健師さんが気になった方には指導というか、まあ、親御さんに聞きながら少し制限してみたらどうですかとか、まあ、そんな感じで、あと栄養士さんも入ってくることがありますので、
そうですね、そういう意味で本当に多職種で、その、まあ、フォローアップ含めてやっていかないといけないとなると、まあ、例えばその何かで、ちょっとこの子どもさんは何とかしないといけないとなった時には、その後のフォローアップの体制作りというのは 大変かなと思いますけど、どうでしょう。
そうですね、多分検診後の専門相談ってところ、どこがになっていくかってところも、5歳児検診の、まあ、利息因子って言われてるかと思うんですけれども、それも必ず専門医がいない自治体もあるかもしれないし、専門医ってか少ないですので、だから今すぐ診断が必要じゃなくても疑いっていうことであれば、教育センターで の相談だとか、あとは自治体に必ず5歳児検診心理職、心理師さんを一緒にやれるといいっていうふうに言われてるんですけども、心理師さんによる子育て相談でよかったりだとか、あと各自治体に必ず療育ができる機関があるはずですので、療育機関でまず作業療法士さんや理学療法士さんだとか関わってもらいながら、そこに専門医がいる場合もありますので、そこにつなげていく、そこが大事だと思います。その一部に何らかの薬物が必要なケースが、全部じゃないですけど一部にはいる可能性があるので、そういった時に専門医の相談っていうのにつなげていけるような、こう段階、レベルに沿った段階に沿った、多分フォローの仕方っていうのがあるのかなと思ってます。
確かに発達障害の子が学校に入ってから症状が顕在化すると、もう家族も含めて大変になって不登校にもなるし、それをまあ事前に拾い上げて、なんとかそれにならないようにという、まあ不登校も減ったというデータもなんかあるというふうに聞きましたけれども、
そうですね、5歳児検診やるとその後の子どもたちの適応が良くなるっていうこともありますので、私なんかがやっぱ外来でやってる子たちは、やっぱりこの神経発達上が早くにもっと分かって理解と支援が得られていたら、ここまでこう傷つきがなくって、もっと自分に自信を持って過ごすことできたよなっていう、こう神経発達症があるがゆえの二次障害、うつとか不登校とか、そういう方たちを診療していると、やっぱりこの5歳児検診の意義っていうのはとてもあるというふうに思ってます。
今日の先生は大都市ではなかなか難しいよとおっしゃっています。先生は文京区でその5歳児検診を、立ち上げっていうんでしょうか、今関わっておられるそうですけれども、どういう感じなんでしょう。
ちょうど文京区の保健センターの方々とやり取りを始めていて、一応1年後のスタートを目指しているっていうことでした。やっぱり保健師さん、とても優秀で熱意のある保健師さんがいらっしゃるので、まずそこの方々とスクリーンスクリーニング表をどうしましょうかって、先ほど先生言われたように発達のこと、SDQ っていうのを使うんですけど、それだけじゃなくって生活習慣病とか、あと難しいのが家族の関係性ですね、そこどうしましょうかとか、そこから始めましょうってこと、今まさに動き始めたところです。
令和4年は 14% の、実施率ということで、でも国あるいは自治体で補助を、本格的にやり始めていますし、これからやっぱり上がっていくことは期待されるんでしょうか。
そうですね、小児科学会挙げてこの5歳児検診やるぞって言ってますし、小児科医会の先生たちもこう一緒にやっていきましょうって形になってますので、きっと上がるはずですしなっていく必要性はあると思います。
お聞きの小児科以外の先生もできれば、参加していただければというところですね。
そうですね、一緒に学びながらやっていけるといいと思ってます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お客様は順天堂大学小児科学講座准教授田中京子さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。